皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストはですね、清水寺の執事補の森清源先生です。
はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。
森さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
森さんは立正大学ですかね。
はい、そうですね。
博士号を、まあ、取られて、はいはい、まあ、博士先生なんですけども、はい、今日はですね、はい、教育問題について、先日もですね、大阪学院大学に来ていただきまして、はい、機会という講義で2時間、はい、バッチリお話ししていただいたりですね、はい、まあ、かつてズームですから龍谷大学でお話し していただいたり、
はいはい、まあ、
いろいろ教育の面で、はい、いろいろとご活躍されてるんですけども、
はい、
今ですね、うん、30年前というのは日本は、
はい
はい、まあ、ベルリンの壁が崩壊してソビエトが崩壊した時点において、
はい、
1990前の前半において、はい、日本は一人当たり所得は世界一、
うん、
今トップクラスであったと、はい、しかし30年経過して、
ええ、
現在、はい、今日も、まあ、円安がちょっと進行してるんですけれども、どうしてかつて強かった日本が、
はあ、
今弱い、
あ、
どの辺にあるんでしょうかね。僕は教育問題の観点からどうお考えになれるでしょうかね。
教育問題から
ですよね。教育その経済が、まあ、日本が弱くなったらやっぱり根底は教育にあると思うんですけども。
なるほどね。そうですね、やっぱり物を作り出す発想力っていう問題なのかなという気がします。で、まあ、その間ゲームの機械なんかね、ゲームなんか特に日本は発展性ありましたけれども、うん、まあ、そういうアニメとかね、そういうようなものはすごくこう飛躍的に上りましたけれども、うん、その他の部分のやっぱりこう、膠着状態というものがどうしてもできてしまってたんかもしれないなという気がしますね。やっぱりそこのやっぱり柔軟さっていうのが、やっぱり柔軟な部分はやっぱり伸びた結果的に伸びてるんだと思うんですよね。
例えば僕が教育を受けた時っていうのは、はい、僕はあんまりやっぱり、はい、日本の教育システムは合わなかった、
はい、
どうしても小学校中学高校大学って何を勉強したかというよりか、なんか偏差値とかランク付けされたような感じにならずに、
なるほどね、はい、
なんか先生が一方的になんか評価、はい、僕評価されて嫌な人間なんで、こうやってでそこにいる、まあ、生徒学生もですね、はい、少しでもいい点取って自分の思い、自分がこうしたいということよりか、
はい、
ちょっとでも偏差値の高いところ行きたいということを、まあ、日本全体そういうふうな形になってるから、
はい、
工業化社会においてはまあ、とりあえず努力した人間が良かったんだけど、うん、今はなんかクリエイティブとかなんか言ったら、
うん、
別にこう成績とか違って自分の得意なことを伸ばして、
ね、はい、
夢中になるという方がいい教育なのに、そうなってないように思うんですけどね。
そうですね。まあ、今おっしゃったようにね、昔はいい教育を受けていい大学出ていい企業に勤めてっていう、うんうん、そしてまあしっかり稼いでっていうことになるんでしょうけれど、うん、今はそうとも言い切れませんし ね、
そうですね。
YouTuber がちゃんとしたお仕事でも一流のが会社よりもよく儲かるというようなことも実際、うん、ね、子どもの学校の先生なんか話してても、まあ、昔のね、そのいい大学出てっていうのはもうこの子たちが大きくなる時には通用しませんっていうこともはっきり言わはりますんでね、
うんうん、
ですから、まあ、まさにそういう今これからどういうふうな、まあ、ものすごく黎明期なんでいろんなものが、ね、発想として出てくる頃なので、うん、やっぱりそういう意味では要は先生がね、ピンチはチャンスやいうふうにおっしゃるように、今までの基準から考えるとどうしようなんでしょうけれども、これは逆に見ると、まあ、あらゆるものが生み出せてくる一つのきっかけのチャンスの本当の黎明期なんかなっていう気がしますね、
う
ん、
そうですね、はい、明治維新以降ですね、
はい、
日本は西洋の科学技術、まあ、乗り遅れたんで、はい、それで短期間で、はい、科学技術を習得したとかですね、あるいは日本は天然資源がないから、
はい、
人的資源で努力したとかですね、
はいはい、
なんかそういう逆境に強い国だと思うんですね、日本で。
なるほ
どね、と思われません？
そうですね。いや、ほんまに何も資源ないんでね、
うん、
まあ、発想と手を動かして物を作ってっていうような、それもやはり、日本人の緻密な物の作り方とか考え方とか勤勉さっていうのがあってのことですもんね、
うんうん、まあ、例えば、はい、日本人の多くの人はですね、はいはい、英語を勉強してても、
はい、
ほとんどコミュニケーションできないと、
もう私も全くダメですね。
あの反対に反対にその発想で、はい、あの今の英語の勉強でなくて自分が話したこととか、はい、全てそれを Google の翻訳機にかけて英語で発音もしてくれる、はい、それを覚えていけばですね、自分の言葉を英語にするだけだと思うんですね。
なるほど。
それやればいっぺんに英語上手くなると思いません？
思います。それちょっと一回やってみました。一回、はいはい、けどおぼつかん日本語になるんでね、なんか大丈夫なんかな、はい、思いながらもね、いやほんまそうですね。こんだけあの、まあ、これから先あの、うん、ひょっとしたら、まあ、もう完全通訳してくれるような機会もひょっとしたらできてくるのかもしれないけれども、ね、うん、まあまあただね、やっぱりあのその言語を使えるっていうのはやっぱり大きなことですからね。
そうですね、あのグローバルイングリッシュという言葉好きで、はいはい、まあ、国連行けば、まあ、みんなまともな英語を話しなくて、はい、あのいい加減な英語なんですね。でネイティブの英語ってすごい聞き取りにくいけれども、まあ、フランス人とかドイツ人とか、はい、の英語ってすごく分かりやすくて、日本人もそのネイティブの発音ってやっぱり難しくて、はい、向こう難しく喋るん で、 でネイティブでない同士のコミュニケーションっていうのは、まあ、はい、例えば中国人韓国人に英語で喋ったら結構分かりやすいんですね。
あ、なるほど。
だからそういう英語をもっと増やしていけばですね、完璧を追求するから変な発音って言われるんで、はいはい、これ日本人の発音でいいと思ってる方なんですよね。
いやそりゃそうですわね、うん、あの日本語かっていろんなあの何や方言がありますからね、うん、あの英語でもそれぞれの国の方言みたいなのがあっても面白いですよね。
そうそう、そもそも日本語でも間違いだらけですから
ね。そりゃそうですね、 そうですね、
朝起きて寝るまで話してる日本語をそれをグルの翻訳の中で英語にして、はい、それを1000回ぐらい繰り返してやって、はい、全部発音もしてくれるんで、うん、それを4年間続けたら、まあ、1年ぐらい続けたらある程度頭に入ると思うんですけどね、はい、
なるほどね。いやそれ一番よろしいかもしれませんな。
お寺に来られる、はい、何を説明すると決まってますからね、はい、それを完璧に覚えれば
なるほど。
一辺でいけると思いますけどね。
なるほどね。
で、あの、はい、教育でも同じような形でですね、今までこう決まった答えのあることを、はい、まあ、先生がこう一方的に、はい、こう書きなさいと、で書いた人がいい点取れると、そうでなくってもんないろんなこう発想っていうか、はい、イノベーションでも既存の技術と既存の技術を組み合わせることによって、はい、化学反応が起こるとかですね、はい、そういう形でなんかみんな自由に、
はい、
勉強させたらですね、うん、YouTube 使って勉強するとかやったらものすごく伸びると思うんですよね、
う
ん、
いやそう思います。で今後あの、まあ、広がるかどうか分かりませんけども、例えばメタバースとかね、ああ、ああいうのになるとその全世界の人とそのメタバース上において交流ができた時にね、うん、あのまあ、当然翻訳もそこにはしてくれるでしょうし、うんうん、あのまあ、例えばあの学生さんがこういうふうなことを考えてるのに誰かいいあの意見ないですか言うた時にね、あのいろんな世界 の、 その専門の人とか、こうじゃないのっていうようなあの思いがけんようなボールを投げてくれるとか、そういうふうなこともありうる世の中になってくると思うんだよね。そうですね。
あの世界中の人々とメタバースを通じてコミュニケーションするときに、はいはい、削って削って、はい、最後に残るものは僕宗教だと思うんですね、
はいはい、
哲学とか宗教とか、はいはい、だからそれが言葉を超えてフラットで世界中つながると、で世界には一神教か多神教しかないと、圧倒的に一神教が多いと、
はいはい、
多神教である日本で役割あるように思いません？
ああ思います。それはやっぱり多様性の中に、ね、世界においてはね、やっぱり日本のノウハウ自体変ですけれども、うん、感覚っていうのは大事だと思います。あの特にねメタバースっていうのはね、私まだそんな勉強してないですけど、感覚的にね思うのはあれってね魂の世界やなと思ってね。
ああそうですね。
あの若い方なんかメタバース上においてねデートしたりしはる、しはるんですよ、うん、ただ、うん、相手その、まあ、男性女性、うん、結局分からないんですよね、うん、結果的に、うん、その相手の方がでどこの国の方かも分からないし、うん、その全く分からないけど心と心を通じて一緒に楽しんではるんですよ。
ああそうか、反対に見たまわせる心と心、
そうなんですよ、ね、その意思の疎通だけなんでね、うん、純粋に考えると確かにその括弧はねそのメタバースの括弧でいろんな、うん、あの姿に変われるんでしょうけど、うん、そうするとねもう LGBTQ の問題とかね、うん、そういうのは もうすごく吹っ飛んだ人種の問題も全て飛んだね、うん、そんな世界が私メタバースの中にはあるんちゃうかなっていうような、ね、
おっしゃる通りで、僕は手塚治虫先生の、はい、鉄腕アトムとか見て育った時代、まあ、はい、あのその時代なんですよね、でロボットの中に心をある程度入れるみたいな、はいはい、あのアトムもなんかこう人間、なんかそういうメタバースというのはなんかそのなんとなく仮想の、はい、まあ、自分自身でやってもいいんだけど、まあ、アトムみたいなのを作ってそこに心をこう入れることによって、はいはい、こう まあ、グローバルというかもうそれをメタバースグローバルを超えて、
う
ん、
そうですね、
全部宇宙に広がっていくような、
そうなんです
よ、ユニバースメタバースです本当に、
うん、本当にそんなね、まあ、今後どういうような、ね、展開をするのかちょっとまだ分かりませんけれどもね、はい、
なんかさっきも言いましたけどもそこで残るのが宗教であるとすると、はい、まあ、清水寺さんの役割っていうのは、
はいはい、
すごい大きいと思うんですね。
いやいや恐れ入ります。まあ本当あの、まあ、特に日本にね、日本の仏教においてはまあまあなんていうんですかね、多神教というか、うんうん、まあね、クリスマスも神社のお参りもお寺のお参りも全部ワンセットになってるのがこの日本の宗教観なんでね、うんうん、これ実は本当に 大切なあの宗教観と私は思ってるんです。ただそれぞれのね、これは宗教観によりますけれども、まあ一概的に言うとそんな日本は風土があるということで、これはやはり人間のやはり心というもののありようというものでね、信じるという思いは、まあ、何教であっても一緒なんでね、これからの世界のね、この広がりの中で多様性の中で一つのこれは大事な標本というか、そうですね、モデルケースになってくるんじゃないかなというようなことを思います。
日本にいたら当たり前と思 う、
は
い、
う
多神教のことが、
はい、
世界に行ったらすごくユニークであるということと、
ね、はい、
日本で当たり前と思ってるのは日本人ばっかり同じ顔してる人ばっかりいるけど、こういうのは世界中日本だけですからね。
あ、なるほどね。
どこヨーロッパ行ってもアフリカ全部混じってますからね、
はいはいはいはい、
だから、まあ、いわゆる日本人ばっかりの中で妙にこう多神教的なものの、はい、そのバランスが僕すごくいいと思うんですけ
ど、ね、うん、なるほどね、うん、まあ、本当まあ、例えば神仏集合においてもね、神社の神道と、仏教が、まあ、最初は蘇我氏物部氏の、まあ、ありましたけれども、それがうまいことこうひっついていったと、うん、ただこれねミックスされてないんですよね。うまいことを合わさっただけ で、ミックスしたら別の宗教ができてたはずなんですけれども、あ、まあ、その辺のね日本人の絶妙なバランス感覚っていうものがねやっぱあるんちゃうかなと思います。
僕はそれをミックスジュースって考えたって、いろんなこう
なるほど、
ね、ものを混ぜてうまくミックスジュースの中で混ぜることによってなんか生まれる、
はい
はい、僕はリベラルアーツというのはそういうふうに教育で思ってるんですけどね、
はい、
宗教もそのまあリベラルアーツ的な宗教があっていいと思うんですけど、
ね、
うん、
当然そう思いますね、はい、うん、
そうですね、はい、前ラジオ出させてもらった時に、はい、ダボス会議のようなものを京都でやったらいいかなっていう話になった時に、まあ、赤垣屋さんとか、
はい、
磯屋さんとか、
はい、
そういうところで、まあ、みんなが集まって、
そうそうそう、
もう何のこう、まあ、宗教も学問も全部超えてお酒飲みながら
自由
にこの京都盆地の中で話すというのはね、すごいいいシンクタンクだと思うんですけどね。
そうですね、いや、ノミニケーションって今最近はコロナでだんだんね、ややこしになってますし、ね、また若い世代はもうそんなん前時代的なことやいうふうなこと言われたりしますけども、けど日本人は同じものを食べるっていうのはこれ古事記以来 の同じね、同化するっていうか同じ釜の飯を食うっていうことで大変大事なことですんでね、そういう文化も大事にしとかなあかんと思いますね、うん、
今世界から見れば日本円が安いんで、はい、なんか安く感じる ね、
はい、なるほどね、
急にコロナが終わったら、はい、ものすごい観光客が増えはるように、ね、インバウンドが増えるように思うんですけどね、興味田さんもすごくすごいことになるでしょうね、
いやまあまあね、本当、まあ、コロナもまだまだね、
はい、
収束ちょっと収まりかけてるのか、まあ、まだまだ分かりませんけれども ね、まあ、本当にその辺大事にしながら、ね、
はいはいはい、ありがとうございます、はい、お忙しいどうも、本日のゲストはですね清水寺の執事法の森正元先生でした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。